こんにちは、ポッドキャストノーマニア。シーズン18、農民たちの江戸時代、第10回になりますね、はい。よろしくお願いします。
お願いします。相変わらず腕痛いんですよ。肩がね。ちょっと収録してて思ったんですけど、はい、まあ、今はねその前回の収録からも言ってますけど、うん、四十肩ですけど、はい、前収録してる時に肩痛いっつって肩全体がなんかもうしびれるように激痛みたいな瞬間があったんですよ。多分これ音声に残ってないですよ。多分収録の間に言ってますけど、うんうんうん、なんだろう、収録の時に肩張ってるというか肩締めてるというかなんかあるのかな、うん、姿勢が良くないのかな、
まあ、ずっとこうねパソコンの画面見たまま喋ってる。
あ、そうですね、僕ら宮さんもそうですけど、うん、台本をねパソコンの画面で見ながらお話ししてるからちょっと姿勢が少し良くないのかもしれないですね、うん。まあ、僕もともと姿勢良くないんで、はい、
収録の合間にちょっとストレッチしたりとかするといいかもしれないですね。
ね、
今は痛くてできないかもしれないけ
ど。そう、病院行ったって言ったじゃないですか。
はいはい、
四十肩でね、うんうん、整形外科行って、うん、でまあ注射打ってもらったりした後にそのお薬をねもらって、うん、でその時になんかお家でできる、うん、四十肩五十肩の、うん、肩向けのストレッチみたいな本もらったんですよ、
うんうん、
はい、でなんかこう座りながらできますよみたいな、うん、腕をこう内側に引いてとか肘引いてとかなんかいろいろ書いたんですけど痛くてできねえよと思って。
あ、そうなんだ。
そうでそれやらないと、うん、その肘とか肩とか固まっちゃうからこれは頑張ってやってくださいねとかって言われたんですけど、はい、少なくとも今は無理ですって感じでしたね。うん、本当だからまあ
でもちょっとできる範囲でやってみてもいいかもしれないですね。
そうですね、
固まらないうちに、うん、
あとこれは整体の先生が言ってたことなんですけど、はい、別に四十肩五十肩じゃないんですけど、ええ、歩くっていうのが、うん、ちゃんと腕振ってね、うん、歩くっていうのは、うん、多分だからウォーキング的なことを言ってるんだと思うんですけど、
はい、
その体のいろんな部位ですか、うん、肩とか関節とか腰とか何でもいいんでしょうけど、うん、はい、そういうものを健全健康に維持するのはやっぱ歩くっていうのがいいんですって。
うーん、
歩くって、うん、その体の、うん、ほぼ全可動域が関節とかだと思うんですけど、うん、それがちゃんと動くんですって。だからなんか
まあ確かにね、
そう、例えば体力つけるとか筋肉つけるとかだとまた別の運動になるんでしょうけど、その体を健全健康に保つっていう意味では歩くってかなり効果的って言われたんで、そのなんかこうちゃんと歩いて腕とか振ってればきっと歩いてればそれをちゃんとやってればおそらくある程度その何でしょう、関節が痛い肩が痛いみたいなのってちょっとなんか緩和されるのかなってちょっとふと思いましたけど、なんでしょうね、この年を取ってくるとやっぱ体の健康ネタとかやっぱ来るんですね、やっぱりね。
そうですね、
いや
これがいいらしいよ、
痛いもん肩本当ね、すいません、なんかここのとこ毎回肩が痛い、
うん、そうですね、まずその話から、
そうですね、四十肩から入るっていうね、ねえ、なんかどうしましょう、
早く治るといいね。
本当ですよね、いつ治んだろうこれ、うん、でもとにかく注射が痛くてね、胸に打たれたんですよ注射、もう未だに言うけど何回も言うけど本当に痛くて、注射打たれたとこ未だに痛いもん。なんか
それは痛み止めってことで打たれてるんだよね、
だと思いますけどね。でもなんかあんまちゃんと説明なかったですね。痛いって言われて、痛いですって、寝れないのって言って、寝れないですって言ったら、じゃあ注射打とうかって言われて、でどことどこ痛いのって言われたから、胸と、
うん、
脇近くの胸、
うんうん、
右のね脇近くの胸と、それから二の腕の後ろ側というか、そのあたりですって言ったら、じゃあそこ2箇所打つねって言われて、2箇所打つとか聞いてねえしと思って2箇所までなら打てるからって言われて、いやそれ頼んでないんし心の準備ができてないんだけどなと思いながら、もうそんなことをこちらが主張する間もなくブサッて刺されて、もうなんかねちょっとなんだろう、放心状態でしたしばらく。 こんなことあんのって思って辛かったですよ本当に、注射痛いですもんね、
うん、痛いですよ、
痛いです痛いです本当、まあ、すいません僕 の, あの病院口をね、はい、ちょっと話しまして、うん、今回も四十肩寝たからすいません入りましたけど前回の検知の話しましたね、うん、農民たちが検知してほしいって言って、はいはいはい、で検知は農民の土地所有とかを、確認するための、まあ、行政手続きのようなものだったっていう話をしましたね、はい、で今回は、うん、年貢です、うん、で年貢というのは、うん、まあ、年貢って聞くとなんか辛いものとか、うんうん、あとは江戸時代の農民を苦しめてるもの重い年貢が原因で、はい、農民たちは貧しくひもじいみたいなそういう印象がありますけど、うん、年貢ってじゃあ実際どうだったのかというお話を今回はしたいと思います、うん、はい、まあ、要は例によって前回の検知とかもそうでしたけど、もともと年貢っていう言葉が持つイメージ、僕らが勉強してきた年貢は辛いものみたいな、うん、そういうイメージとはちょっと違うというような話をしていきますね、うん、はい、まず年貢とは、うん、この情報ね、年貢とはという情報を整理しますね。領主、はい、まあ、大名ですね、うん、が農民から取り立てた租税、まあ、税金のことです。これが年貢ですね。
農民から
取り立てた、はい、ですね、税金のことですね、はいはい、お米、まあ、年貢米で徴収することが原則です、
はい、
鎌倉時代の中期からは戦果、うん、まあ、あのお金ですね、うん、で納めることも始まりました。戦果っていうのは、まあ、あの銭っていうことですね、
はいはい、
う
ん、
貨幣ですね、
はい、
年貢システムそれ自体は古代中世の荘園領主時代から、うん、荘園領主か、うん、すいません、うん、時代からありました、
はい、
明治6年1873年の、うん、地租改正まで年貢は続きました。だからかなり長いこと日本の歴史ではで、ね、この年貢というシステムが、
お米で納めるっていう、
そうですね、お米で納め、まあ一部その税金ね、まあ、うん、はい、納めることもありましたけど基本はお米です、うん、はい、年貢というのはざっくり言ってしまうと農地とそこから生まれる農業収入に課税する税ということになりますよね、うんうん、これだけお米作ったらこれだけ納めてねと、
はい、
で例えばそこが田んぼじゃなければお野菜だったり、
うんうん、
あとは水産業の村とかだったら、うん、石高無理やりあの、
うん、作
っ、あの設定するって言ったじゃないですか、はいはい、それで計算してその分のお米を納めてねっていうことになります。だお米イコールお金っていうことですよね、うんうんうん、まあ、だからそれは石高の考え方に準じてますけれども、
あ、じゃあ水産物を得る漁業の人とかはお米に変えて納めてた
ということが多かったらしいです。あの銭で、うん、貨幣で納めてる例もあるらしいですけど、はい、少なくとも水産物では、うん、いわゆるその、まあ、なんていうんですかね、上納するって言ったらいいんですか、うんうんうん、水産物をこう大名とか大官とかに納めるっていう例はあったらしいです。ただこれは年貢ではないそうです、う
ん、なるほどね、うん、
あの、あくまでもやっぱり年貢、まあ、税金という、うんうんうん、当時の税金というのは年貢という形、お米という形、
はい、
で 例外、まあ、例外というか、うん、お米じゃなければ、うん、銭で納めるということが、うん、原則だったようですね、
はい、
そこから農地とそこから生まれる農業収入に課税する税なので、うん、なんかまあ現代の固定資産税にちょっと似てるなというふうには思います、性質としてはね。
うーん、
なんかその土地に対して課税するじゃないですか。
あ、なるほどね。
まあ、固定資産税は建物にも課税されますけど、その土地に対して課税する固定資産税というのは、税の性質としてちょっと年貢と類似してるのかなというのは思いましたね、うんうん、まあ、ただの感想です、これ、すいません、
はい
は
い、
シーズンの3回目4回目ぐらいであの村の話をした時に、うんうん、あの領主への年貢納入は村単位で行われたって話ありましたよ ね、はい、これを村受け制と言いますけど、はいはい、江戸時代 の徴税方法、うん、まあ、要は年貢のカウント方法ですね、
はい、
まあ、村受け制が元になってるんですけど、うん、じゃあ実際にはどうやって年貢を、まあ、カウントというかその年貢額をどういう確認の上でどういうふうに 算出していたのかっていうことですね、うん、
はい、
これをちょっと見ていきたいと思います、
はいはい、
大きく2つあります、うん、上面法とケミ法というのがあります、
はい
はい、これがまあ年貢の決め方としてはこの2つですかね、ポピュラーは。他にもなんかバリエーションあったみたいなんですけど、うん、まあ、大体この2つに集約されますし、例えば教科書とかでもこのケミ法と上面法っていう2つ、はい、ここが載ってるみたいです。ちょっと今の教科書わかんないですけど、
ケミ法っていうのが見聞の見、あの、はい、検査の見と見る、
はい、
ケミ法、
はい、
上面っていうのが定めると免除する、
免除の面ですね。
で上面法、
はい、これはあのどっちも年貢カウント方法の、うん、なんですけど、あの、まあ、内容というかカウント方法が違うということです。これをちょっと簡単にご案内、はい、説明をしていきますね、はい、まずケミ法、うん、見聞の見に見るでケミ法ですね、はいはい、この内容を説明します、
はい、
毎年秋に領主の役人、まあ、藩主の役人が農村、うん、はい、まあ、村に来ます、田んぼの一定区画、これは約一坪程度だと言われてます。
うーん、
でここで稲のサンプルですね、
はい、
稲のサンプルをこの役人が刈り取って見聞します、
うん、はい、
実際に刈り取って作柄を確認します、うん、これがケミっていう行為なんですよ、まあ、見聞ですね、見聞する行為をケミと言います、うんうんうん、作柄に応じてその年の年貢額を確定する、
はい、
作柄によっては、年貢額は毎年、まあ、増えたり減ったりと増減します、
うんうんうん、
っていうことですね、
うんうん、
だからなんかこう実績に応じてというか、うんうん、作柄に応じてっていうことになりますね、ケミ、ね、法は、
はい、
一方で上面法、
はい、
定めるに免除の面で上面法です、うん、これは過去3年から10年程度の年貢額または収穫高から基準値平均値を算出します。豊作凶作に関係なく、うん、過去実績から算出した数値を年貢額として数年間固定で設定します。
固定でね、
はい、だから過去何年、まあ、例えば3年から10年なんですけど、これはあのケースバイケースです、
はい、
あの場所にもよりますし、その時期にもよります、うんうんうん、例えばじゃあ過去5年間、
うん、
の年貢額がどうだったか、もしくは収穫高がどうだったかですね、この土地に対して。でその過去実績をもとに、じゃあ過去5年間こうだったから、年貢額このぐらいにしましょうかっていうふうに決めるんで、実績をもとに算出してます、
うん、
で数年間固定するんですね、その年貢額を、はい、上面法で年貢額が固定された期間を上面年期と言います。
上面年期、
はい、まあ、あんま覚えなくていいですけど、要はその年貢額が決まってる、
うんうん、
あのここから先5年は、はいはい、5年の期間は3年かもしれないですけどね、まあ、とにかくこの期間はじゃあ年貢額これねって決めた期間のことを上面年期と言います、うんうん、上面年期は、まあ、5年7年10年15年とかいろんなケースがあったそうですね、うん、八代将軍吉宗、暴れん坊将軍ですね、はい、この人が主導した享保の改革の時期ですね、享保、
うん、
7年、1722年に導入されたと言われてます、
うんうん、
ケミ法と上面法ですね。
そうですね、その3年とか5年とかの収穫高っていうのは、はい、どういうふうに計算するの、
あ、もう、まあ、過去実績だから記録があるわけですよ。だからそれをもとにで年貢額も過去の実績だから記録があるわけです。
なるほど。
で逆にすみません、この策定をするときに、うん、上面法で過去実績を見るときに年貢額それから収穫高、まあ、大体両方とも過去実績あるわけですね。
なるほどね。
どっちかをこう見て、どっちかを採用して、ここから先の上面年期、まあ、5年とか10年とかの、年貢額を決めるっていうことです、はい、だから簡単に言うと上面法というのは過去実績をもとに年貢額を決めますと、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
ケミ法っていうのは役人が村に来て、うん、田んぼの一定区画の稲サンプル取って、うん、それで作柄どうだね、うん、これだったらこのぐらいがいいねっていう役人が現場見聞で決める方法です。上面法っていうのは、はい、過去実績パターンの方ね、
うん、
上面法は財政改革の必要に迫られた、
うん、
幕府が年貢を増やすために行った税制改革です。年貢額が固定された上面法で、 固定されてますよね、あの何年間か過去実績をもとに、
まあうんはい、いくら入るかが分かりやすいですね。
そうですね、そうそうそう、特に共作の時期とかにその厳しい年貢の取り立てで決まっちゃってるから、年貢額、
うん、
共作、まあ、あの不作になった時にね、うん、厳しい年貢の取り立てで農民が困窮したという印象で語られがちですよね。悪名高き上面法、
ね、ついついそっちをイメージしちゃいますね。
そうそうそう、うん、江戸時代の歴史とかを勉強すると、うん、あの記録とか読んでみると、うん、上面法はやっぱり、うん、年貢で苦しむ農民を生み出した悪法というふうに、ね、説明されているのが、かつてはそういう歴史観が多かったんです。
はい、
今の僕の説明だとでもそう思いますよね。
思いますね。
なんかケミ法は役人が村に来て、うん、稲サンプル取って現場で見分してるから、うんまあうんうん、なんかまあ
妥当な感じがする、そう
そうそうな感じしますよね。うん、上面法は過去実績、うんでもその後何年あと何年間か年貢が固定しちゃうから、年貢額を、はいはい、なんかねそこから逃れられないみたいな雰囲気ありますよね。うんうん、年貢で苦しむ農民を生み出したのは上面法の方ですみたいな、うん、でもね、うん、実際というか現実はそうでもなかったらしいんですよ。
うーん、
実は農民たち、村の多くですね、年貢って村単位ですから、ねはい、村分け制ですから、村の多くは実は上面法を望んだっていう記録が結構最近出てきてます。うん、なんでってことですよね。これは結構ね、うん、うわって思いますよ。
共作じゃない時は儲かるかもしれないね。
そうなんですよ、そこなんですよ、上面法。そうなんです。ただそのリスクヘッジをどう取るかじゃないですか。共作になるかどうかって分からないっちゃ分からないですよね。うん、今ほどその、なんだろう、まあ、お天気とか、ね、天気学とかも発展してないし、うんうん、その栽培法とかも、はい、当時はもちろん、ね、最新鋭のものだったでしょうけど、うん、今と比べると、ね、まだまだっていうこともあるでしょうから、まあ、でも宮さん言ったように、うん、共作じゃなければ儲かるよね、うんうんうん、もう実は上面法が実は求められてたっていうところの要因の一つなんですよ。
うん、
とはいえじゃあ上面年期、うん、いわゆるその年貢額を5年とかで設定するときに、じゃあどうやって設定するのがいいのかっていうところにも関わってくるじゃないですか。だから
あとケミ法だったら、
はい、
その役人が来た時に一番なんか生産量の悪いようなところの見分してくれると助かるよね、農民が分からない。
そこもやっぱり、うん、おっしゃる通りで、うん、どこを見るかとか、ね、いつ見るかとかにもよるんですよ。
ですよね。
そうだからちょっとここがね、うん、非常にデリケートというか、うん、本当に細部をつついていくと、うん、あこういうことあるのねっていう話になってくると思います。
なるほどね。
なので、うん、一見農民を苦しめてたっぽい上面法なんですけど、うんうん、もう一方の徴税法であるケミ法についてまずちょっともう少し詳しくお話ししますね。
はい、
でそれを聞きながらなんで上面法を農民たちが望んだのかって、その実態をちょっと見てみようかなとは思います。はい、では、
うん、
上面法を望む農民っていう話にちょっと入ってきますね。うん、ここはちょっとね長いので、多分今回だけで終わらないので、次回にかけてちょっと話をしていきたいなと思いますけれども、はいはいはい、まずケミ法について詳しく話します。うんはい、ケミ法ね、うん、冒頭の話の、繰り返しですね。ケミ法はその年の秋に漁師の役人が村に来て稲サンプルを取るっていう話ですよね。
はい、
でサンプル区画は一坪程度ですと。うん、でさっき宮さんが言ったように、うん、どこの区画を見るか、うん、どこの区画をそのサンプル区画として設定するかは実はその時の判断なんですよ。その時の判断っていうのは役人の判断です。うん、
役人側が判断する
よね。ケミ役人。
なるほどね。
の判断なんです。
農民側じゃないんだ。
そうなんです。
なるほど。
で役人が来るまで、
うん、
役人が来て見分が終わるまで収穫ができないんですよ。だから電波だというか、まあ、田んぼでねこう育ててるじゃないですか。
はい、
稲育ててる時に、うん、どこがサンプル規格になるか分かんないから、サンプル設定されるか分かんないから、うん、ここって村側で決めれないんですよ。
なるほど。だから収穫もできないんだ。
できないんです。
え、
で待ってるしかないんですよ。
ちょっと待ってください、ケミ役人って、
はい、
あの江戸時代ってほら村が6万3000あったじゃないですか、
はいはいはい
はい、何村あたりに人何人ぐらいいたんでしょうね。
わかんないですけど
わかんないけど、まあ、でもほら収穫って
でも半単位ですよ。藩に一人じゃないけど、
うんうんうん、
その藩に、多分何百みたいな村があるじゃないですか、うん、それに対して煙役人が分かんないですけど、まあ、50人とか100人とかそういう単位だと思いますね、うん、
だから収穫の時期ってね、その
ほぼ一緒です、
一定の期間だから。
そうですね、
そのちゃんと、ま、すごい遅く来られても困る、
ね、ただ毎年回ってるわけじゃないみたいですけどね。
あ、なるほどね。
例えば全体の 30% は今年、うんうんうん、全体のもう 30% 来年とかそういう感じだったみたいですね。あのでも藩によるみたいですけどね。
なるほどね、はい、まあそこもいろいろなんだ、
うん
うん、じゃあ来なかった年は前の年を参考にみたいな感じなんですかね。
そうですね、はい、で、
なるほど、
あ、ただね、こういうちょっとこれ余談ね、
はい、
こういう江戸時代の、ええ、例えば今回のシーズンではその農民たちと大名、うん、支配階級のこの関係性とか、うん、今はその年貢がどうなってるとか、前回は、検地がどうなってるとか話をしたじゃないですか、はい、でこういう資料ってたくさん江戸時代ってかなり残ってるんですけど、はい、ね、これは実際にじゃあこれどこの話なのっていう、うんうん、まあ、疑問が当然あると思うんですよ、うんうん、でね、これあのこれはどこの話、どこの土地の話で、どこでどこに残ってる記録ですって、もちろんはっきりしてるものはあるんです。ではっきりしてないもの、明示されてないものって、
うん、
結構資料としてはあるんですね、
うんうんうんうん、
資料としては正しいけど、あの場所が明記されてない、
うん、
まあ、なんか専門書見れば明記されてたりするんでしょうけど、で実はこういう記録っていうのは江戸時代に関してはほぼほぼ天領の記録、幕府領ですね、
ね、
の記録って言われてます、
うん、藩じゃなくてね。
で藩の記録っていうのは、うん、それはそれでもちろん残ってるんですけど、うん、そういうのって意外と地域史とか、
うんうんうん、
地域資料、
うん、
例えばその町とか県とかの大きな図書館の資料室とかに残っているような地域資料にあの残されている記録、そこに行くとアクセスできるけど、本屋さんにあるような一般的な書物で、うんうんうん、明確な明記がされてないものは意外と天領の記録が多いっていう説もあります、
うんう
ん、なんかね、いや確かにそのこれどこどこのいついつの話ですって明示してるものとしてないものって意外と分かれてるんですよ、
うんうん、から難しいでしょうね、
うん、
なんかそれぞれが独立国家だから。
そう、でも天領の記録って意外と残ってるみたいで、あの藩って、
うん、
これも余談ですけど、藩ってさ、こう取り潰されたりとか、260年の江戸時代の中で取り潰されたり、天保って言って、う
ん、
あの
ちょっと変わったんですよね、
そうですね、うん、まあ、土地を変えられたりお引っ越しさせられたりとか、大名がね、そういうのって結構あったりするわけですけど、天領ってあんま変わってないんですよ、うん、だからその場所に残ってたりとか、うんうん、あとはなんならその徳川家に残ってたりとかっていう資料も結構あるみたいなんで、研究者側もアクセスしやすい環境にあるみたいですね、だからそう、なんかそういう事情もあるみたいです、
うん、
でまあ、そのケミ法ね、
はいはい、ケミ法ね、
役人が村に来て稲サンプル取るけど、うん、その一坪程度のサンプル区画だけど、うん、その区画がどこに設定されるかは役人が来た時の判断になっちゃうから、うん、役人の見分が終わるまで収穫ができないっていうデメリットがあるんです、うんうん、でさらに役人の見分は時間かかります、うん、当たり前ですよね、車も鉄道もないから来るだけで時間かかるわけですよ、
まあまあもちろんね、
歩いてくるしかないし、
はいはい、
まあよくて馬、
うん、
馬かカゴでも早くはないですよね、うん、で来るだけで時間もかかるし、うん、まあ、現代のような、うん、その検査とか計測機器もないから見分自体に長い時間が必要なんですよ。来るまでも長いし、見分すること自体にも長い時間かかる。
一粒でしょ。
そう、
うん、
でもほらこうじゃあ稲取って、うん、じゃあ水分値いくつねとか pH 値いくつねとか、そういうのって測れないじゃないですか、
うんうん、
今みたいに、
うんうん、
だからやっぱできないんですよね、それって、うん、あと糖度いくつねとかそういうのもないから糖度計とかもないからとにかく時間がかかるので、見分を待つ間、うん、水害とか虫害、まあ、虫の害とかが発生して、
はい、
お米が全部ダメになっちゃったとかっていう事例もあるらしいんですよ。
それはひどい。
でしょ。だから早く収穫できてれば助かったのに、
うん、
でもとはいえ見分を無視することもやっぱできないしっていうことがあるんで、うん、ケミ法って意外と、うん、そのなんかうまくいかないというか、村側にこういう物理的な被害が発生するっていうケースもあったみたいで、実際にですね、宝暦8年1758年の記録なんですけど、はい、下総の国葛飾郡高野村というところがあります、
はい、
今の千葉県松戸市ですね、うんうん、ここでケミを待つ間に水害が発生して作物が全部ダメになったっていう記録が残ってるんですって。
かわいそう。
でもう一個、その農民はその村の人たちね、うん、
はい、
ケミを待ってる方、
はい、
農民たちはその漁師の役人、ケミ役人が来る前に予備調査っていうのを行うんですって、うん、なんかね、事前報告書みたいなのを出さなきゃいけないケースがあるらしくて、で、まあ、ちょっと内容までは、ね、分かんないんですけど、うんうん、まあ、とりあえずその予備調査を行わなきゃいけないし、はい、あとその漁師のケミ役人が来た時には案内と接待しなきゃいけないと、
うん、接待、
やっぱこういうのあるんですよ当時も、うんうん、だから相当な手間がかかるわけですね。ね、宮さんだってほら、会社でさ、責任者としてさ、
はい、
なんか社内出張してどっか行った時接待されるでしょ。う
ん、まあそんなにされた覚えはないですけどね。
ね、
私の立場では
偉い人だったからあるでしょ。そういうの。
いやいや。
だからやっぱそういうのはね、その案内と接待があって、結局そこに手間とコストが村側にかかるわけですよ。村としても農民側としても。ケミ、まあ、見分ですね、
うん、
が行われるたびに案内とか接待とかしなきゃいけない予備調査も必要っていうことで人的リソースが割かれちゃうんですよ、
うん、
で領主側も実はあんまりいいことなくて、
はい、
役人を派遣しなきゃいけないっていう時点でお金かかるじゃないですか、
はいはい、
役人の人件費がかかるし、あと見分して評価を行うっていう時点でも、うん、さっき言ったように時間がかかるから、うん、その結果を待ってる漁師としても実はあんまり効率的ではないし、うん、同じく人的リソースを漁師としてもここに取られるわけですよね、
うん、
割かなきゃいけない。行政手続きとしてケミ法って実は、はい、合理的じゃないんですよ。
確かに ね、
一見その、
うん、
現場来て現地調査してってなんかすごくフェアなやり方に見えるけど、
はいはいはい、
なんか全然こう聞くと合理的じゃないんですよ ね、 で、 農民側、村側、それから大名、幕府側、領主側ですね、にとってどっちにとっても実はコストの高い徴税方法、課税方法なんですよ。で、おまけに役人と村が賄賂でつながったりして来るじゃないですか。で接待するじゃないですか、
はい、
でそうするとやっぱりね、賄賂がそこで動くんですって。
ちょっと少なくしてくださいとか、
そうすると当然それ不正が行われて、
うん、はい、
その実際よりも低い、
うん、
結果を見積もる、まあ、そうすると漁師としてはほら、
うん、
ロスですよね、うん、それって、
うん、ですね。
で政治腐敗の温床にもなると、だから使途不明金が横行して、
はい、
で課税年貢も、うん、必要な年貢額を課税できなくなるってことになりますよね。で農村側から村側から賄賂を送る場合もあれば、うん、役人が金銭を要求している例とかもやっぱあるらしくて、まあ、こういうのももう今とあんま変わんないですよね、こういうのってね。なんかどこどこの
なんてやつだ、
どこどこのなんかこうね、なんか集団に対して政治家が賄賂でみたいなこと、
はい、
も
う
全く同じですよね、
はい、
今と、うん、だから農村側にしてみれば村側にしてみれば、うん、計上できない不正な支出が増えることになるし、
うん、
賄賂だから。で領主にしてみれば適切な税収が得られなくなるわけですよね。
なるほどね、
うん、だからこういうふうに不正が横行しちゃうと、もうシステムとして機能しなくなるわけですよね、
うん
うん、だから
不正な支出っていうのは村で集めてたお金の中から出すんですよね。
そうです。だから、うん、そういうのがやっぱ横行しちゃうとさ、やっぱ村としても必要な経費で、
うん、
まあ
もっとね、
正しい会計処理できなくなるわけですよ、うん、それって。まあ、こんなことでケミ法っていうのは作柄に応じて年貢額を決めるっていう、一見すると農村、まあ、村側に寄り添った優しい徴税法に思えるけど、実は結構運用に欠陥があるシステム、うん、
なるほど。
ということでね、意外とケミ法ってまず結構ダメダメでしたということです、うんうん、じゃあ農民たちの多くが、うん、 望んだ上面法ね、うん、上面法を望んだっていう話をしましたよね、
はい、
従来の歴史観ではなんか悪法扱いされてました上面法は、
はい、
実際はどうだったのかっていうのを、うん、次回に見ていきましょうかこれは、
はい、分かりました、は
い、というわけで、はい、今回はケミ法が意外とフェアな、うん徴税方法村に寄り添った優しい徴税方法に思えるけど、うんうん、実は欠陥ありますよっていう話ですね、そうですね、はい
はい、
じゃあメインというか、まあ、みんなが大好き上面法の方を
次回
お話ししたいと思いますので、はい、今回はここまでで、
はいはい、ありがとうございました。